サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。それではパート2をお楽しみください。
2人がペアになるというよりかはチームに巻き込むっていうことが大事なんですよ。
そうです、
はい、だからこういう配食サービスさんがってお薬のことも見守りしてくれるんですよっていうことと、あと八十さんみたいに薬の相談を気軽にできる薬剤さんがいてるんやよっていうのをケアマネも情報として持ってて、頼むときにね、配食サービスどこ頼もうって思うときに、あ、そうだ、高橋さんなら見守りしてくれる、ここを選ぼうとか、八十さんなら相談できるから八十さんに入ってもらうとか、そういうふうに思ってチームでする方がいい。
そうですね、最近あります、薬剤師とその薬と食事ってすごく大事っていう意識を薬局はみんな持ってて、正直どんなものを食べてるかも気になるんですよ、僕ら。最近薬局の方で管理薬剤師さんとかといろいろお話ししたいというのが進んでて、食事にすごく興味を持ってきてるんですね。っていうのはやっぱり、
それ薬剤師さん全部が健康になってきてるということですか。
そうです。やっぱりお薬自体もやっぱり食事をしっかりとったベースの上でないと効果がうまく出なかったりとか、最近勉強したのは漢方薬なんか特にやっぱりベースになる食事とか体力って非常に大事になってくる。
関係が深い。知りたい
です。そうですね。僕らからしてやっぱり食事どうなってるかっていうのは気になりますし、実際糖尿病の患者さんの家に行くとですね、ヘルパーさんが忙しいのは分かるんですけれども、いつもうどんだったりとか丼を作られてるんですよね。どうなのかなと思いながら見てるんで。
ヘルパーさんその冷蔵庫にあるものを作ってるみたいな感じ
で。でもね、それもだから糖尿があるって気づいてくれて、もしそういう情報がね、あるなら食事を作るヘルパーさんにも指導というか統一しないとダメですね。
そういうところはですね、管理栄養士さんが入ったりとか、それこそ高橋さんみたいな、ね、見守りもしてくれる宅食サービスの人が入って、そういうお弁当を届けてもらうっていうのは非常にありがたい。
うどんとか塩分多い。
そうそう、塩分も多い。麺にすり込まれてますからね、麺がね。
6g入って
ね、
全部飲んだら。
塩分多いよね。
全部飲んだらお汁も。
今問題あるんですね。
どうしてもやっぱりまだまだ介護そのものへの興味って皆さん持ってるんですけど、そのベースになる生活の食事とかお薬っていうところに対する意識っていうのがまだちょっと行き届ききれてないのかなっていうのは思いますね。
高橋さんとこのお弁当はどんな普通食とかいろいろあるんですか。
普通食とちょっとボリュームアップしたい、元気メニューっていうやつもあるんですけど、基本その2つなんです、とりあえずそれと、あと介護サポート食って言って、腎臓病悪い方向けのタンパク調整食とヘルシーメニューとバッティングするんですけど、カロリー、糖尿病の方のカロリー調整食で、難しくやすいムース食に、普通の刻みでもやっぱ硬いっていう人おるんで、刻んで提供しても硬いいう人おるんで、柔らか食っていう、ちょっと見た目は普通な感じなんですけど、舌で潰せるっていう柔らか食っていうその4種類をまた別で提供させてもらってて、で、利用者さんにはその日によって帰ってもらったりとか、とりあえずそのパターン変えてもらったりとか、とりあえず同じお弁当を日替わりでずっと持ってっても飽きられる可能性高いので、それやったらちょっといろんな組み合わせであったり、ヘルパーさんが入るんであれば週2回であったり3回であったりとか、とりあえず長く作ってもらいたいなっていうところでいろんなパターン選べるようにさせてもらっているっていうのはありますけどね。薬の確認しますと言うと、弁当食べへんかったら意味ないなっていうところがあるんでね。
まさにそう、まさにそう。
自分らとしてはほんまに週1回見るだけでもいいじゃないですか。でそういったパターンで、利用してもらえると、お役立てるんじゃないかなと思います。
本当に私っていう先でもお薬は大好きな人は結構いてで、ご飯ご飯食べずにお薬飲む、いるんですよ。
どない大好きなんですか。これが効くんや
って。そうですね、ちょっと依存的な、ね、もう だからそういう方は食事は取れなくても薬は飲むっていう人がいて、いやそうじゃなくてやっぱりね、ご飯食べないことにはやっぱり元気にならないし、薬だけ飲んでても体そのものがやっぱ強くならないと意味がないと思うんで、だからそういう意味でも本当にちゃんと食べてるっていうことをね、見るだけでも本当に素晴らしいなと思うし、
食べない方もいるんですか。
いろんなパターンあるんですけど、口に合わんから食べへん人もおるし、まあ、認知症の方とかで、まあ、食べてくださいねって言ってもやっぱ食べるの忘れる方とかもいらっしゃる。今まで食べてたのに急に食べへんようになったっていうのはやっぱ認知症の関係なんで、それは報告させてもらいますけど、やっぱり食べへんかったら家族さんであったりケアマネさんとかに報告して、求められるの食べへんのやったら持って行ってもね仕方がないんで、ちょっと止めてもらえるように
何回か続いてるんですけど、
そうですね、持ってったら売り上げにはなるやろうけど、やっぱりそんなんでね、あのやるよりは食べへんやったらもう止めてもらった方がこちら
として、なんかふと思ったことが
ある、食べなくなったっていうのが今聞いてあるのは、あのやっぱお薬って結構あの味覚異常を起こしたりとか、口渇、口の渇きを起こすお薬って結構あって、
例えばどれ系の薬っていうか、
いやもうそれはもう結構あるんですよ、はい、
結構
薬の種類に限らず
味覚異常になったり、
ありますあります、口が渇いて口の中がジャリジャリしたような感じになるんですよ、そういう方がね、はい、急にやっぱ食欲落ちることがあるんで、だから認知症だけじゃなくて、もしかしたらお薬の副作用でそういう味覚が異常になって美味しくないと感じ始めてるとか、
だから何日か食べなかったんですけどって薬ちょっとこれに変わったんですって相談して、
そうですそうです、
ふっとしたらこれ原因ちゃおうかみたいな情報も行き来できる、
そうなんです、そうなんです、だからそういうのがあるんで僕らいつも言ってるんですけど、はい、だからお薬手帳が大事なんです、
は
い、お薬の情報って皆さん説明書は取ってあるんです、はいはい、あれってその日出てるお薬しかわからないけど、
はい、
そうです、でもお薬手帳はその前からのお薬の記録も残ってるんで、ね、そうなんです、そうなんです、そしたら何か異常があった時に遡ってみたら、実はこういう薬が追加になってたとかいうのがわかること、
ある時期から変わったのが経緯がわかるっていう、
そうなんです、だからお薬手帳で持っててほしいなと思ってて、
なるほど、
そうなんです、
私ね、思うんですけど、お弁当を、あのどこの場所に置くかとか、あとね、お弁当をチンせなあかんのかとか、チンしようと思ったら歩けない人やったら困るじゃないですか、だからその辺ってどうされてるのかな、
基本食べあのチンせんでも食べれるお弁当をうちらが持ってって、
あったかいままって、
あったかいままやけど届ける時はやっぱり2時間ぐらいかけて回るんで、うん、冷めてる、はい、ただそれでも温めた方がよくて、温められへん人がおるんであれば、はい、許可さえあれば電子レンジで温めて配膳とかもします、で夏場であればレンジで温めてる間にお茶入れてとか
あ、そこまで
やるんです
か、ね、
そ, でそのやってるついでに冷房を効いてるかとか、
は
い、
そういったことが助かりますよ、
だから一通り 2,3 分あればでもできることじゃないですか、ね、はいはいはい、だからそういったところできる、うん、やったらちょっと、この仕事役立てるんちゃうかな、
効、ね、きすぎてる時とか、
そうそうそう、ちょっとそういう時はちょっと相談させてもらって、ちょっと2時なかなか広まってへんのかなっていうのはありますけど、ね、ただやっぱ配色もいっぱいあるんでね、ここまでやる
やれへんとこも多いんですね、
いや多分基本やれへんところばっかし、
置く場所もねやっぱり決めとかなと、
だから人によってはお邪魔させてもらっていいですか、上がらせてもらってテーブルの上置いて蓋開けて帰ったりとか、でまあ一言声かけて、
で玄関から出てこない人もいてるから、
それキープク出てきやすい、キープク貸し出しとかもしてるんで、
貸し出してるんですか、
無料で、
すごい
急遽来れば
それって山根さんに言ってます、
言ってますよ、
すごい、それで何で仕事と知れたそれめちゃくちゃ助かる、
いややっぱり、まあ、ヘルパーさんとかも使ってもらって入れるようにして、はい、道具つけさせてもらって、
で
来て入らせてもらう、まあ一応ベル鳴らして入らせてもらう、
そうそうそう、月いくらなんですか、
いや無料無料、究極言えばもう、
どんなキーボックス、
いや普通の安いごめんすよ
まあまあ値段しますよ、
ね、それをどこに置いてるの、
みんなで相談して分かれへんけど分かりにくい場所でっていうのは相談して付けさせてもらって、
その鍵の番号はみんなで決めるんですか、
一応伝えてケアマネさんに聞いて、一応ケアマネさんが多分みんなで相談して教えてくれて、それを、うん、
貸し出してたら入れるのに、
いや貸し出さんでも教えてくれてる場合はある、
僕もやろうかな、いや僕も一緒に行ったらやっぱりいないっていうことがあるんで
届けて、
そうそうそう、お薬持っていて、でお薬が絶対
ですよ、ね、
そう
だからキーボックス貸し出します、
貸し出しでね、
お弁当もね、あの冷凍で来るときところとかもある、
ああそう、新鮮なってこと、
そうだからね、あのお弁当がどういう状態で来るのかっていうのも 険を真似とかだったらやっぱり必要な情報になってくるんですよ。お弁当って片手で持って、片手ってスリなんか無理でしょ、両手で持つから、ヤソさんと高橋さんのされてることってすごく、
そうですね、
ね、ありがたいことなんですけども、
可能性を感じますし ね、
これを皆さんに知ってもらうにはどうしていったらいいかなっていうの、何かありますかね。
そうですね、そうですよね、まだまだ知っていただけてないし、まあ、今日ここでこうやって初めて知る人もいてると思うんですけれども、まあ、でもね、今介護も医療もみんなそうですけども、そのいわゆる地域包括ケアシステムっていうのをどんどん機能させていきましょうという流れがあるんで、介護職だからとか医療系だからとか、そうじゃなくて、やっぱり高橋さんの職みたいに、その介護職そのものではないけれども、やっぱりその町の見守りだったりとか、そういうのに関わっていく町のいろんな資源っていうのを使っていく、
管理栄養士さんとか、
そうです、管理栄養士さんもね、もっとどんどん使うべきですし、それこそその民生委員さんだったりとか、ね、中にやっぱり仲良くしてご近所さんのお友達なんかもうまく活用してるケアマネージャーさんもね、いらっしゃいますから、いろんな目でこういろんな資源を、町の資源を使うっていうのをどんどんね、また広げていければいいんじゃないかなと思いますね。はい、で、実際その傾向として、まあ、私たち薬剤師がその地域の包括センターなんか呼ばれてお薬のお話をすることもすごく増えてきてるんです。
増えてきてるんですね。
8年前は全然そういう声もなかったんですけど、今は増えてきてますから、そんで、まあ、こういうのも少しずつ活動を広げてやっていければいいなと思ってます。実際高橋さんも呼ばれたことが、ね、あるんですもんね。
そうですね、そういう
最近やっぱり
勉強会とか
で呼ばれることも、ただ問題はやっぱり、自分らみたいにやる配食サービスっていうのがやっぱまだまだ少ないっていうのもあるんでね、やっぱそれをできる配食サービスをまあ広げていくっていうのも
大事、見守りとか
それでもできる、ただお弁当まあ行くだけじゃなく、やっぱりそういったもうちょっと一歩突っ込む配食サービスっていうふうにできればもっと役立てるんじゃないかなとはね、正直思うんですけど、
エアコンのチェックしてくれましたよね、
そんなにありがたいですよね。
確かにね、行って暖房入ってるとかありますね、これどうやって使うの、
ボタンちっちゃいからね、間違えて
ほしい、気温、室温のチェックのためだけにヘルパーさん入れるなんて
それはできない
です、ね、難しいね、
それは無理ですね、
本当に助かりますね、
やっぱりね、どうしてもその介護の人材を確保するのも、ね、難しくなってきてるじゃないですか、今いろんなところで人不足になってきてるん で、やっぱり、ね、いろんな業種の人をうまく活用していくっていうのを、ね、業界全体でみんなで考えていく、その一つのなんかきっかけになれれば、
そうです、ね、
いいかなと思いますね、僕らのこういう連携が、
そうですね、はい、いや今日はね、いらん話多かった
まあそっちも
すごく貴重なお越しいただいてよかったなって、すごい、
何の話してました
っけ、安薬局の薬剤さん安秀幸さんと、ニコニコキッチン酒井三国が丘店店長の高橋武彦さんに来ていただきました。ありがとうございました、
ありがとうございました。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ酒井で検索、酒井介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。